本日はステファノ殉教の事件に照らして、自分は何のために生きているのか、人生の目的を改めて確認してみたいと思います。先週は使徒言行録7章ステファノの説教から学びました。出エジプトの騎手モーセがエジプト王族の地位、ロイヤルファミリーの特権を投げ打って、奴隷階級、いわば不可食先民の仲間入りを果たしたという部分でした。同胞のイスラエル民族、奴隷になっているイスラエル民族と共に虐待される方が、虐待することがエジプトの財宝に勝る富と考えました。自分は王族に入れられていたんですけども、その財産よりも奴隷として同胞と共に虐待される方が素晴らしい、勝った富だというふうにモーセは考えた。なぜかというと、モーセは同胞イスラエルと救い主イエス・キリストを深く愛していたからです。6章で、この使徒言行録の6章でステファノという人物が執事に立てられて、7章において、その彼が説教した内容が記されて、いるわけですけれども、このステファノという方はもともとイエス様を信じながらも、主人、夫に先立たれたゆえに、毎日の食事にもこと欠く、そういう貧しいやもめの世話をする人として、使徒言行録6章で執事の職に任ぜられた方です。そして奇跡を起こしたり、反対者たちに対して議論をしていた、そういう人物ですけれども、6章10節を見ると、ステファノという人物は知恵と精霊に満たされて語るので、論争の相手は全く歯が立たなかったというふうに記されています。ステファノは今日の中心人物ですけれども、神の知恵と霊に満たされて、聞くものをして、論破不能をならしめる、反論できない、そういう話をした人物でした。でその真骨頂、クライマックスといえる部分が、先ほど読んでいただいた7章の51節以下の部分です。かたくなで心と耳に割礼を受けてない人たちというふうに、ステファノはイスラエルの同胞を評して呼びかけました。かたくなで心に割礼を受けていない人たち、イスラエルの人たちは赤ちゃんが生まれて8日目になると、おちんちんの、男の子のおちんちんの皮を切るという作業をします。ユダヤ教の割礼と呼ばれているものです。そこに傷があることによって、神様との契約が体に刻まれたというふうになるわけです。それは2000年前のこの記事ですけれども、4000年前から行われていた、2000年にわたってまだ今に至るまでなされているのが割礼です。神との契約が体に刻まれているから、外国人、異民族とは違う、自分たちは神様から特別に愛された民族なんだというふうに、彼らは心の底で自慢をしていました。なおかつヘブライ語で、神様が特別に自分たちにしかわからない言葉で語りかけてくださる、自分たちは神に選ばれた祝福された民族だというふうに自負していました。そうであれば、仮に自分たちが自分勝手な人生を歩んだとしても、 心に神様との契約の印が、体に神様との契約の印が刻まれているんだから、神様に自分たちは自動的に喜んでもらえるはずだというふうに、勘違いをしていました。しかし実際、旧約聖書をお読みになればわかるんですけれども、2000年間にわたってアブラハムの後、神を怒らせて、全滅の危機に瀕したことが幾度となくあった。それがイスラエルの民族でした。彼らは実際のところは神を怒らせ悲しませるという反逆の民でもありました。でこのような嘘を、このような自己欺瞞をステファノはここで一気についてしまったのです。ステファノ曰く、体に神との契約を刻む割礼、体の割礼よりも心に神の霊が下って罪が清められることの方がよっぽど大事だ。君たちは心に神の霊が望むという心の割礼を受けてないのだから、神に喜ばれる歩みはできていないんだというふうにはっきり言っちゃったわけです。ステファノは続けて言いました。あなた方はいつも聖霊に逆らっています。あなた方の先祖が逆らったようにあなた方もそうしているのです。一体あなた方の先祖が迫害しなかった預言者が一人でもいたでしょうか。彼らは正しい方が来られることを預言した人々を殺しました。そして今やあなた方がその方を裏切る者、殺す者となった。天使たちを通して律法を受けた者なのにそれを守りませんでした。イスラエルの民族は自分たちこそ特別に祝福を受けている民族だというふうに、自慢していたんですけれども、実際には神が使わした預言者をぶっ殺していました。ユダヤ教という宗教は何かというと、救い主がやってくるぞというのを全世界に対して示す役割をしていた宗教です。エルサレムの神殿で生贄を捧げ、それによって罪が許されるというのを毎日毎日繰り返してきた宗教。そして本当の生贄、動物の生贄ではなくて、何度も捧げなくてはいけない、人の心を清めることのできない生贄ではなくて、一度生贄が捧げられたら全人類の罪を許す、そういう生贄である救い主が来るというのを指し示す宗教でした。それにもかかわらず、いざそのメシア救い主が生まれてこられたら、彼らは何と言ったかというと、こんな人物メシアであるはずがない。そうやって退けて、指導者の悪知恵にのっとって、ローマ総督ピラトを脅迫して公開処刑に踏み切らせた。それがイスラエルの民族でした。神様が愛する一人息子をこの地上に送ってくださって、そんな息子さんがやってくるというのを知っていながら、彼らは自分たちの手でこのメシア救い主を殺害してしまったのでした。私たち今のこの現代の社会では、相手の罪を暴いて罰するためとか、相手を貶めるために、相手の悪いところ、足りないところを激しく非難するということがあります。しかし、このここに書かれたステファノがイスラエルのことをこんなふうに非難してしまったのは、イスラエル人を癒しめるため、断罪する目的ではありませんでした。あとの7章60節をご覧になると分かるんですけれども、ステファノにはイスラエルに対する深い愛がありました。仮に自分の命が犠牲になったとしても、 自らの説教を通してイスラエルの人たちを目覚めさせて、神様に立ち返らせたい、その一心で、先ほどの言葉を語ったわけです。でステファノの相手を思う愛情は、旧約聖書の箴言の次の御言葉がそれを表しているものと思います。箴言の27章6節です。愛する人の与える傷は忠実さの印、憎む人は多くの切吻を与える。愛する人の与える傷は忠実さの印、それがステファノの心だったのです。今から500年前、修道士でありまた大学教授であるマルチン・ルターが免罪符と呼ばれる職友状の販売に反対したわけですけれども、それはそういう行いが良くないということを告発するためではなくて、そんな変なことをしていたらローマ教皇を自分が守ることができないという純粋な気持ちからそれを言い始めたものです。また昔であれば近所のおじさんおばさまが子供たちを叱るということがありました。でそれはなぜかというと、大人になる前に子供をよく教育することで、それはたとえ自分の言葉でなくてもそれによって良い社会を作っていこうという純粋な気持ちがあったからです。愛する人の与える傷が忠実さの印となったのです。ステファノはその発言、告発を通してイスラエルの指導者に傷を与えてしまうことになったとしても、神への愛を深めてほしい、神に立ち返ってほしい、そういう真摯な願いを持って話をしたのでした。ですから後で裁判もせずに自分を石打ちの刑に処する相手に向かって、主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいと神に向かって叫ぶことができたのです。ところがこのステファノの説教を聞いたイスラエルの指導者たちは案の定大怒り、激高しました。54節、人々はこれを聞いて激しく怒り、ステファノに向かって歯ぎしりした。57節、人々は大声で叫びながら耳を手で塞ぎ、ステファノめがけて一斉に襲いかかり、都の外に引きずり出して石を投げ始めた。証人たちは自分の着ているものをサウロという若者の足元に置いた。ステファノはイスラエル民族の一番痛いところを突く爆弾発言をした結果、事態は急展開します。居合わせた人々は石打ちの刑という残忍な処刑に踏み切っていきます。当時の中東イスラエルの大きな町には城壁がありました。石の大きな石で作った壁で町が守られていました。町の中では喧嘩などでの実力行使は禁止されています。でも城壁の外に行けば町と町をつなぐ道を、道路を除いて例外として、城壁の外に行けば実力行使ができました。で城壁の外に出るには門を通りますけれども、門を出た城壁の外側には時に場所によってなぜか野球のボールのような大きさの石が積まれているんです。でなぜかというと、それは石打ちの刑を執行するために意図的に石が積まれていたわけです。怒り狂った人たちがステファノを城壁の外に連れ出しましたけれども、どこに行くかというと、その石が積まれている前にまで連れて行く。それでステファノを城壁の前、石の壁の前に立たせて、 自分たちは拳台の石を次々とステファノめがけて投げ始めたわけです。ちょうど運動会で紅白の玉入れをするような様子ですけれども、しかしここでの石というのはとても重くて、色は薄黒くて、そして玉足も速いものでした。石はステファノの歯を折り、目をつぶし、頭蓋骨を砕き、肋骨を折っていったのです。で、頭が砕け、肉片と血液が飛び散る惨事をステファノを訴えた偽証人たちが巻き起こしました。石打ちの刑というのは、犯罪者ができるだけ長く苦しみながら死んでいくことを願って考案された処刑方法でした。ステファノは自らが愛してやまないイスラエルの指導者たちからこのような死の苦しみを味わわされたのです。しかしひざまずいて大声で叫びました。60節、主よ、この罪を彼らに負わせないでください。天地創造の神はこのステファノの最後の愛の祈りを用いて全世界を変えていかれたのです。ステファノ処刑に手を下した証人たちの上着の番をしていた若者の名をサウロと言いました。彼が後の伝道者使徒パウロです。このサウロは地中海全域を巡り歩いて、救い主イエスの愛と御言葉とを語り伝え、新約聖書にある手紙のほとんどを執筆した人物です。しかしこの時点ではサウロはステファノの殺害に賛成していたのでした。しかしステファノの最後の愛の祈りがこのサウロを変えてしまったのです。それは来週また見てまいります。ヨハネによる福音書12章の24節25節の御言葉がステファノの殉教をよく表しています。はっきり言っておく、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む者はそれを保って永遠の命に至る。ステファノは自分をモーセと重ね合わせて見ていたのかもしれません。モーセは自分の民イスラエル同胞を救うためにエジプト王族の特権と地位を投げ打って奴隷階級に仲間入りをしました。イスラエルと共に虐待を受ける中で神様の働きを成していこうと志したのです。ステファノもモーセと同じようにイスラエルの民族を愛するゆえに自らの命を懸けて同胞を目覚めさせようと決心しました。人は何に命を懸けるのかでその人生の意義深さが決まってきます。永遠の未来に残る働きをするのか、それとも今だけ良ければいい、自分さえ良ければいいと泡と消える働きに時間とエネルギーを費やすのか。ステファノはイスラエル民族の最高権力機関である最高法院と呼ばれるところでイスラエル同胞の盲目を指摘する過激な説教、いわば爆弾発言をすることで自らの働きを永遠不滅のものとしました。自らは殉教の死を遂げるものの、最後の説教が新約聖書使徒言行録に克明に記録され、それ以降2000年にわたって全世界で読み継がれ称えられています。そもそも永遠の未来に残る働きというのは、イエス様に習って、救い主に習って 天地創造の神と周りの人たちのために犠牲を払うという愛の働きを言っています。社会的な注目を集めたかどうかは関係ありません。テレビ番組に取り上げられることがなくても、新聞記事になることがなくても、地味な働きであっても、主イエスに習って、救い主に習って犠牲を払うときに、それは永遠の未来に残る働きとなります。子供に主イエスの愛と御言葉を伝えようと教会学校で説教することもそうです。足の不自由な人をご自宅から教会まで送り迎えすることもそうです。またある人が主イエスの弟子だという理由で、その人に冷たい水一杯でも飲まして差し上げることも、永遠の未来に残る働きとなります。小さなことに忠実な人たちが永遠の未来で祝福されるのです。人の心の奥底にイカメラみたいなものを差し込むと、その人が生涯をかけて大切にしているものは何なのかが見えてくることでしょう。人気者になることが目的という人もいます。可能な限り大きな権力を握ることが自分の人生の目的だという人もいます。財産を増やすことが目的だという人もいます。大学であれば真理の探求、学術研究が目的だ、医者であれば患者を救って感謝されることが目的だということになるでしょう。主婦であれば子供に愛情を注ぐことが自分の人生の目的だという方もいらっしゃるでしょう。そんな中で聖書は、救い主イエスを満足させることを目的とする人だけが永遠の御国で特別な祝福を受けると教えてやまないのです。主イエスのくださった使命に応えることが、永遠の御国で永遠の未来において特別な祝福になるのだと。救い主イエスを満足させるにはどうしたらいいのでしょうか。で、その道筋というのは、その人に与えられた賜物によって、能力、才能、神様から受けたすべてのものによって、人によって異なってきます。よく言われるのが賜物の違い、ローマ書12章の6節以降に記されています。説教の賜物をもらった人は、自らの聖書理解の能力に応じて説教に専念すればよい。教会を管理する奉仕の賜物を持った人は、教会の管理運営に専念すればよい。聖書に従った日常生活がどうであるべきかを教えるという教えの賜物をもらった人は、その教えの働きに精を出せばよい。生きる気力を失った人を慰める、勧めの賜物をもらった人は、慰めの働きに精を出せばよい。社会でお金を稼いで献金を持って教会の財政を充実させる施しの賜物を持った人は、惜しまずに献金すればよい。教会の組織でリーダーシップを発揮する指導の賜物を持った人は、熱心に指導すればよい。そして最後に、社会の弱者に対する慈善の賜物を持った人は、快く慈善の奉仕をすればよい。主イエスを満足させる方法というのは異なっておりますが、神からいただいた賜物に応じてそれぞれの使命を全うすればよいのです。人気者になりたいとか、大きな権力を握りたいという自分中心の死んだら終わりという生き方とは大きく異なります。救い主イエスを満足させようと心の底から願う人は、救い主イエスの全能なる御力とご計画によって永遠の御国で特別な祝福を手にすることになります。小さなことにも忠実な、神中心、聖書中心、証中心の信仰生活が、 死んだ後の世で大きな力を発揮するのです。殉教したステファノは説教の賜物と教えの賜物とを用いることで命を主に捧げようと決心しました。私たちは何に対して自分の生涯を捧げているでしょうか。心の底にある人目から隠された人生の目標っていうのは、目的っていうのは一体何なのでしょうか。で、私自身、学生の頃、自分が社会に出たら、大企業の偉い人たちと仕事をしてたくさんお金を稼ごうというふうに思っていました。しかしそれが一時的に実現した時があります。それで思ったのは、自分が間違った人生を歩んでいるに違いないという思いでした。収入が増えたので、それまで大事にしていた千円札が100円玉のように10分の1ぐらいの価値にしか見えないようになりました。100円ショップの商品がただ同然に見えてきました。しかしそこは大切なお客様を陰でバカにするような倫理的に問題のある職場でした。仕事のできない、出来の悪い同僚とか上司を会社から追い出そうと、自分さえ良ければ最高だという環境でした。で、来る日も来る日も朝から夜中まで仕事をして、とうとう鬱気味になって私は会社を辞めました。自縄自縛でしたけれども、神様が気づかせてくださって人生の方向転換をすることが許されました。自分中心の生き方がどれほど薄っぺらいか、情けないかということを思い知らされました。人生をかけるに値することはお金でもなく、地位でもなく、権力でもなく、私たちのために死んでくださった救い主キリストだ、聖書に書かれた神の約束の御言葉だというふうに初めて確信することができました。普段教会で聞いていた通りでした。そして体調の回復を待ちつつ、牧師に相談して神学校で学びを始めることにしました。私たちは人間として生まれてきた以上は必ず死ぬ時がやってきます。死んだ後、永遠の御国で自分たちがどれだけイエス様を満足させることに真剣だったのかが明らかになります。自分中心の人生を歩んでしまったのか、それとも神中心、聖書中心、証中心の人生を歩めたのか、はっきりしてしまいます。主イエスを、救い主を満足させるための人生は意義深く、祝福も大きいのですけれども、自分中心の人生は薄っぺらいものです。どうか聖霊なる神様の知恵が皆様に望んで、人生で本当に大切なものは何なのかを教えてくださいますように。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。私たち自分の知恵に頼って何でも自分に有利なように判断を下し、その結果あなたにも周りの人たちにも益をもたらさないつまらないことをしてしまいます。どうぞあなたが私たちの心の目を開いてください。聖霊なる神様の霊が私たちの心に宿り、心に割礼を受けることによって、永遠の御国で祝福される意義深い人生を歩ませてください。自分たちの賜物、使命が何なのか、どうぞ私たちに教えてください。あなたと共にこの地上での生涯を歩むことで、真に意義深く、あなたにも周りの人たちにも喜ばれる愛の大きな愛を持って歩める、そういう人生を歩ませてください。救い主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。